OK ですね。
はい、しゃべりっぱなし、石垣の畑でしゃべりっぱなし始まりました。
やんやんやんや、
いいですか、もう最初から
どうぞ。
今日、
はい、
ばあちゃんの命日で、
あ、
平久保っていう石垣島の一番先っぽの方、
うん、先っぽのね
のところに、うん、あの親父方の、
うんうん、
ばあちゃん、
はい、
のところに線香あげに行ってきたんです
よ。
それでまあ45分ぐらいかかるんですよね車で60キロぐらいで。
60キロでそんなかかるんだ。
多分60キロです。
そこ
まで飛ばせない、うねりっていうか、うん、そのカーブがあったりするから、
うんうんうん、
で線香あげてやってたんですけど、
はい、
どうやって食っていくのって感じがしたんですよ。第一にしみじみと、
どうやって食っていくので
、親父が野菜作ってるんですけど、そっちの畑で、
うん、
だから結局こっち市内まで持ってくるために45分かかるじゃないですか、
うん、
で今ガソリン代高騰してるから、
うん、
多分往復1000円なんですよ。
そう、
軽トラか、まあ、
はいはい、
軽自動車の普通の燃費というか、そう、省エネじゃないやつ で1000円分以上持ってかないといけないですよね。そしたら、まあ、帰りに買い物してくるとは言うものの、
うん、
どんどんお金減ってくでしょって感じなんですよね。
そうですね。
あと機械が故障しても、
うん、
あんまり誰も来てくれないというか、
遠いから、
だから自分で直したりするんですけど
はい、はい、
でまた変に壊したりして、
お、
結局呼ぶっていう、だけど来てくれないから使えないみたいな、
うんうんうん、
そう。だからもし石垣はただしたら離島じゃないですか、
はい、
離島から港から考えたら、
うん、
また距離があったら、よりなんていうんですかね、ハードプレイというか、うん、
ハードモードって
、あ、ハードモード
ハードプレイってちょっと
そう、ハードモードより、
うん、
じゃないと効率で言ったら市内に住んで、
うん、
多分アルバイトとか、うん、そっちの方が経費かからない分、
うんうんうん、
まあ、家賃はありますけど、どっちがいいんだろうなって思うんですよね。だけどあっちで食っていくためには人呼ぶしかないと思うんですよ、お客さんを。
あ、なるほどね、
自分が収穫して持っていくんじゃなくて、うんうん、しかも売れるかわからない農作物、
はいはい、うん、
なんか離島の本当離島の辺境、
うん、
みたいなところはだんだんその、うん、お金から考えた仕組み的には、
うん、
食っていけなくなりますよね。
あ、自分から出向いていくっていうところではね、
そうそうそう、
難しいかもね、うん、
これでこう、多分銀行もないじゃないですか、銀行もない、
うん、
で病院もない、
あ、
全部のインフラというか、
うんうん、
45分かかるんですよね。往復で90分でしょ、
うん、なかなかですね。
なかなかじゃないですか。だから石垣も下手したら、
うん、
船が止められたら、
うん、
やっぱりそうなる恐れがあるところ
ですよね。台風の時の方のことなんかね、まさにそうだしね。
そうですよね、
うん、
だから今の資本主義の仕組みとか、
うん、
インフラの作られ方だったら、
うん、
絶対港に近い方がいいんですよ。
うん、
コスト考えたら、
はいはいはい、
出費を考えたら、
うん、
そしたら車の移動も少なくなるし、
うん
うん、さあ大変だ。
さあ大変だ。
でもゆくゆくは平久保にも畑あるから、どうするってなって、
はいはいはいはい、
でも一番いいのはサトウキビなんですよ。
ほうほう、
サトウキビはその場で植えて。
うん、
回収してくれるトラックが来るじゃないですか。
ああ、遠くても来てくれるんだ。
そうそうそう、そこはもう正当に、プラットフォームが正当工場なんで、
うん、
そこから島のいろんなところからのキビが集められるから、
うんうん、はいはい、
それは運転手がいて、
うん、
なんとかなると思うんですよね、
うんうんうんうん、その距離でこう出張費がなんかこう違うとかそういうのはないんですか。
多分それはあんまないんじゃないですか。1台動かしたらいくらでやってるのか、まあ、多少はあるかもしれないですけど、 でも量が違いますよね、あの金額が、
うん、
1台で運ぶのが、
うん、
何トン、うんと多分6、7トンぐらいは満杯で10トンいくのかな。
お
そうすると、まあ、金額的にはある程度、
うん、
ね、多分20万ぐらいは10トンも運べば、
うん、
一気に振り込まれるんで、
はいはい、
まあ効率はそっちの方がいいのかなって思ったりもしたんですよね。
なるほどね。
変に野菜作って売れるか分かんないやつをちまちま持っていくよりは、
はい、
そっちの方がコストかからないから、
うん、確かにね、
そういう方法でやるか、
うん、
あとはその何ご飯屋さんやって客が来るように、
うん、
でその季節の野菜を使った、
うん、
なんか料理屋さんやるか、
うんうん、
できるだけ自分時間野菜作ってやるかっていう方法しかないなと思って、う
ん、なるほどね。
でそこで出てきたのがやっぱ芋なんですよね。
あ、芋きた、芋きた。
今のお芋品種改良されてるのもあるし、
うん、
なんか甘くて美味しいじゃないですか。
その芋っていうのは紫芋の話？
あ、そうそうそう、
うん、
紅芋。
あ、紅芋。
こっちだったら、まあ、今沖梅紫ですよね、うんうん、昔のは、まあ、天ぷらとかにしてたからか、
うん、
そんな甘さを感じないというか、
はいはい、
試食としての芋、
うん、
ぐらいだったんですけど、
うんうん、
今どっちでも分けれるというか、
うん、それはどっちでも分けれるっていうのは品種がいろいろあるから、まあ、用途別に使い分けるっていうこと。
あ、沖梅の中でも、うん、その普通に、
うん、
あのふかせば、
うん、
多分焼き芋よりは甘くないと思うんですよね。ふかしただけぐらいだったら、
あ、
まあ、火通したぐらいの、
うんうん、
たらまあ試食米の代わりにして、
あ、はいはい、
でまあ本当に徹底してでんぷんを糖に変えるぐらいの徹底した温度管理して、
うんうん、
甘くしたらスイーツにもなるし、
はいはい、
っていうもう生き延び方。
あ、
でばあちゃんたちの時は家 の, あの庭先で1年分の味噌を炊いてたんですよ。
あ、
あの大鍋で、
うん、
もうそれしかないなみたいな。だ昔の人がやってた方法が、
うん、
もうそのままそこで生活する、
うん、
生きていく方法でコストも抑えてたから。
あ、そうだね、まあ、つまり自給自足ってことでしょ。
そう、それに近づくのが、うん、多分メインは芋と味噌汁が あれば、
はいはいはいはい、
あとはその黄身の収穫が、
うん、
今の時期しか収穫できないから、
うんうんうん、
まあ、年に1回のお楽しみで、
うん、はいはい、
がやるか、あとは牛飼ってそれを、
あ、
食うか、イノシシ捕まえて食うか、
は
いはい、ヤギ飼って食うか、
うん、
じゃないと多分どんどん多分減ってきますよね、このままだと。
やっぱ
必然的に
交通の便っていうのは大きいですよね。
大きいですね。だから道路があったとしても、
うんうん、
結局今無人で動いてくれないから、
うん、
で自分の時間を使うわけだから、
うん、ね、俺田舎にね、前農業してた時住んでたから、はは、皆さん町に住んでる皆さんと時間の感覚がちょっと違う。
おお、
うん、車で30分かかるところに行くっていうの
は、はは、
結構遠いって感じる人が多いみたいなんですよね。今の職場の子たちと話してても、
はは、
うん、なんかもう車で5分ぐらいまでがちょっとした、うん、それ以上は、結構遠いですね。
あ、我慢の限界ってやつ。
でも俺も30分ぐらいまではちょっとした距離だなと思ってて、
あ、
最寄りのコンビニまで車で10分とかだったし、
はいはいはい、
まあ、歩けば1時間半ぐらいになっちゃうんですけど、
あ、
うん、
そう、岐阜の
時、岐阜の時、
あ、はいはい、
まあ、それぐらいの距離感だから、
あ、
今僕働きに行く時に、まあ、白穂から港まで20分ぐらいかかるんですけど、全然もう大した距離じゃないって感じるんですよね。
あ、まだ楽ちんというか、
あ、そうそうそうそうそう、まだこのぐらい
なんじゃない。でも結構ほぼ毎日通ってますよね。
そう、
あ、うん、まだ苦痛ならないですね。
あ、別に。
あ、
ほんでなんかね、
あ、でも職場が楽しいからですっていうのもあるんじゃないですか。
あ、まあそれもあるでしょうね、うん、であと行き帰りの時間を有効活用できるっていうのもあるし、
あ、
まあ、音楽聴いたりとか、
はい
あとは、まあ、ポッドキャストが見ないとか
その間ね、うん、お店もありますもんね。あ、スーパーとかも、
う
ん、
そうそう、買い物して帰ってきたりとか、うん、まあいろいろあるから全然苦にならないっていうのはある。ただね、やっぱ町場に住んでる人にとってのやっぱその30分とかそれ以上の時間ってやっぱりすごい遠いって感じるみたいなんですよね。
そうですよね、
うん、やっぱそういう人たちからすると北部なんかは、うん、まあ、結構もうお出かけの対象ですよね、うんうんうんうん、
年一行くか行かんかぐらいになりますよねだって信号なしでそれぐらいですからね。
ねえ、本当信号ない、ね、
市内の方が信号待ちで止まらされるから
はい、はい、
時間は経ってるけど、ノンストップで走ってますからね。
ねえ、うん、
これはだからやっぱり消えるべきしてやっぱ消えるんですねみたいな、
そういうのは感じますね。
うん、
あ、だからな、みんなな町行くんだよな。
そうそうそう、
で町に住んでれば、まあ、ちょっとした距離で5分10分のところにもう何でもこうお店揃ってるし、うんうんうん、ご飯食べに行くところもあるし、インフラも全部整ってるし、うんうん、だったらまあどっち選ぶ街かなみたいな。
うん、だからバカンスするんだったらいいんですよね。
そうそう、
ね、暮らすとはまた違うくなるじゃないですか。
非日常を味わうんだったらちょっとね、そうそう、もう人里離れたところとか面白いけど、うん、そこで暮らすとなるとね、
ねえ、
うん、
いやだからそう感じたんですけど、うん、もうだってもう家もあるし親父たち住んでるから、
うん、
なんかできないかなと思って今だから、
あ、
ちょっとあるもので、
うん、
うどん屋でもやるかみたいな。
お、実際なんかそういう話してるんですか、あのお父さん。
今一応親父に、親父調理師だったので、
あ、そっか、
もともと母親も調理師だから、
はいはい、あ、そっか、
で畑近くにあって野菜も作れてるわけだから、おーおーおー、特にネギなんかも入れ放題っていうぐらいもうアホみたいにあるから多分ね、直売所に持ってて競争の中で売るネギよりも、
はいはいはい、
ああいうとこで売ったネギの方が、うん、まあ、美味しければ、
うん、
お家に持って帰る用の販売も、
うん、
ネギってやっぱ使うじゃないですか。
使う、
だから
絶対使う、うん、
食べてそのネギ、あ、美味しいってなって、うん、じゃあこれお家の分でもいかがですかっていう話で、
うん
うん、一束いくらでまた売れれば、
うんうんうん、
なんて言うんだろう、そう、売りに行かなくても、
うん、
まあ、ほぼ売れるというか、
はいはいはいはい、
で売れる分だけこしらえればいいので、
うん、
やっぱ無駄が出ないんじゃないかなっていう感じはしたんですよね。
あ、なるほどね。
で、うん、結局みんな観光に来た人も、うん、ここら辺通る人もやっぱり向こうに行くメリットみたいのがないっていうか、
うん、
東大までは行くけど
そうだよね
東大までは行くけど結局ご飯屋さんが閉まってたりするんですよね。
はいはいはいはい、意外とあっちの方ね、狙ってるところが休みだったら他に選択肢ないみたいになります
ね。そうそう、しかも多分予約あんま取ってなかったりとか、だからまあ実際家がまずそもそもあるから、うん、その利点っていうのがあるじゃないですか、
うんうんうん、
最初から建物いいやつ建てようとかするとまたコストかかってくるから、
うん、
お金がかかるけど、
はいはい、
元ある家をうまく使って、うん、そういう風に、まあ、飲食店、うどん屋さん、
うん、
季節の野菜を出すようなうどん屋さんと、あとネギは年中できるから、
うんうんうん、
ネギがもうお好みでたっぷり入れてもいいっていう、うん、トッピングで、
うん、
にしたら、
うん、
多分1日5,000円もあれば、
うん、
向こうではもう十分暮らせていけるというか、
うん、やっぱ家賃もかかんないっていうのは大きいですよね。
大きいと思うんですよね、うん、まあ、地のりという感じで、
はいはい、
できるとは思うんですけど、ホテルとかだったら大変じゃないですか、稼働が。
ああ大変、
宿泊レストランみたいな、
うん、
で一組のために回すとしてもやっぱり、
うん、
損得考えるじゃないですか、
はい、
そうするとで、あ、開けない方がいいなみたいな
ね、損得になると
ね、
そういう話になってきますよね。
そう、
うん、
でやっぱり昔はばあちゃんの家って行くたんびに近所のおばが誰かいたんですよ。
あ、
まあ、ここでいうゆんたくしてるんですよね。
あ、
とみんな暇だなって思うぐらい働けよって思うぐらい、まあだいたいその1時から3時あたりでユンタクしてるんですけど、あの黒糖を舐めながら三品茶飲んで ね、で俺たちが例えばお菓子買っていくともその場でみんなに珍しいお菓子食べれみたいない
いっすね。
そう今はもうだからなくなってっちゃったんで、うん、周りの人たちがオーバーなんかも、まあ、そういうユンタクの光景も見られなくなったなと思って、
うーん、
多分そういううどん屋さんがあればまた地域の人も集まれる場所にも一つにもなるし、
うんうん、
そういう場所をやっぱ作らないと、
うん、
特に離れてれば離れてるほど、
うん、
じゃないと多分行政とかに頼ってるばかりじゃもう誰も来ないし、
う
ん、
そうっすね、
いる人がなんとかしてみたいなところはありますよね、うん、はいはい、
ね、やっぱなんか行政頼みだとやっぱお金の流れができないから人の流れもね生まれないですよね。そうそう、
できないですよね、うん、初め人の流れってことですよね、
うんうんうん、で人の流れがどういう風に作れるかって言ったらやっぱりね、うん、こうサービスがあって、うん、まあ、それにお金を落とす、
職があってって、
うん
うん、
ね、
うん、そう だからでも農家だからこそとか、うん、まあその調理師だったあれもあるし、
うん、
そういうのがうまいこと集約されてるからいいんじゃないかなと思って、
うんうんうん、はいはい、親さんたちの反応は、
まあじゃあ小麦作らんとなみたいな、
うん、あ、すごいやる気じゃないですか。
でも小麦はまず買ってもいいじゃないですか、うん、今作らんといけないとはいえ、
うん、
まあ、とりあえず初めの一歩は
まあね、最初はね時間かかるし、
かかるし、
うん、ただなんかね、今年麦栽培に関わってみて、
はい、
なんか手応えは感じましたね。
お
いけると思う、八重山の麦、うん、いいと思う。
ほうて
ほうほう、金になるんじゃねえかこれみたいなあのね、岐阜とか内地でもあの麦は作ってるんですけど、なんかこうやめてく人結構多いんですよ、
はいはい、
でなんでかっていうと一番大きいところって収穫期が梅雨に入る、
あーなるほど、はいはい、
6月から7月ぐらいの収穫期なんですけど、
う
ん、
雨が多いってことですよね。
雨が多いで、あのもう収穫時期のもう乾燥してる、うん、まあ仕掛けてるやつも含めてですけど、うんうん、まあ、その状態で長雨にさらされちゃってカビちゃうっていうのが結構あるんですよね、うん、でその合間を縫って収穫したりとか、うん、まあ、僕も作ってたんでやってたんですけど、うんうん、そのタイミングが合わないと。
天日ってことですよね。
天
日室内ですか。
ん、何が
室内干す、
干す、あ、干すのはあの葉掛けするんだったらもちろん外なんですけど、
あ、
まあ、ビニールハウスがあるんだったらね、その中で葉組んでかけちゃえば、うんうん、まあ、それが一番いいと思うんですけどね。
そうやったら、うん、雨の日でも大丈夫、
大丈夫、
カビない、
カビない、
あ、
雨が直接
当たらなければ、
ただずっと加湿状態だとやっ
ぱり、開け閉めしたいけど、うん、まだ降ってるぜってなったらもう、
うん、ね、それとあと、まあ、今年の1月2月の八重山みたいにずっと雨が降ってる状態だと、
3月まで降ってましたからね。
ね、もう3月も結局何にもできなかったね。
そうそうそう、2月明けるぞ、春来るぞ、3月だぞってなって、
お
まだ雨降ってるから
そうそう、そんでさ、まあ、内地なんかはその6月7月にその梅雨に入っちゃうから、うん、まあ、収穫がしにくい、
うん、
でだんだん廃れちゃったみたいなんですよね、うんうんうん、ま
あ、これは卸しはどうするんですか、うん、もう JA とか通して卸すんですか。
昔のなんか JA に卸すっていう前の時代の話しか聞いたことないから、 JA にどうこうっていう時代はなかったんじゃないかな。僕がいた地域はそうですけどね、うんうん、小麦をこう今でも作ってる地域じゃなかったから、だからまあそのおばあさんたちが若かった頃、うん、子供だった頃の話。
あ、じゃあ自給のための小麦でもなかったってことなんですか。
自給のためかな、どっちかっていう。
あ、うん、それだったらいいですよね。
そう、あのね、どういうふうにこうさばいてたかっていうと、うんうん、製粉所が結構な数各地にあったんですって。
昔、あ、うん、村単位とか。
そう、村、うん、村単位かな、
うんうんうん、
ある程度のこう希望感覚、うんうん、まあ、なんて言ったらいいのかな、ちょっとその感覚が俺もよくわからないから言えないんだけど、
はい、とりあえずあれですよね、ある程度の決まった地域でシェアできるぐらいの距離にあったってことですよね。
各こう、うん、まあ、中心になるのかな、
うんうん、
でそこにこう収穫できたものを持っていくと、まあ、製粉所だから製粉してくれる、うんうんうん、 で、なんか麺まで作ってくれて、
すごいっすね。
そうそうそうそう。で、まあそのマージンとして、うんうん、その粉とか取られるんだけど、小麦は。
でもお金取られるよりは、うん、まあまあいいですよね。
うん、でその割合が結構大きかった。
ああ、そうなんですね。
結構あの話してたよりも、あれ意外と取られてねえかみたいなことがあったらしいんですけどね。まあそういう風にこうどっちかというと自給的な意味が強かったみたいですよ。
確かに、だから今いい時代だから、うん、もう自分でうどんにして売っちゃえばいいって思ったんですよ。
あ、ね、なんかあっちこっちでそういう製麺してくれるところもあるみたいだし、うん、うちの僕の有機農家仲間なんかでも自分の小麦で害虫で、
あ、
はい、あの麺作ってもらってる人何人もいるし、うん、そうで、まあ八重山の小麦の話に戻るんだけど、うん、その収穫期が雨季に当たらないんですよね。ちょうど今この間収穫して脱穀しましたけど、ね、ちょうど雨の時期が終わって、うん、作業しやすい時、
うん、涼しくて、
うん、
ちょっと乾燥してる感じですよね。
そうそうそうそう、空気感としてもちょうどいいじゃないですか、
う
ん、
ちょうどいい。
これ栽培歴としてはすごいなんかぴったりだなって思って、
うん、そうですよね、
うん、
要はせっかくの収穫の時にカビやすいかカビにくいかはもう大違いってことだから、
うん、大違いですよね、うん、
しかも天日干しできるとか、
うんうんうん、
晴れてればできるから、
うん、
そういう労力も減りますよ ね、
ね、
やきもきしないストレスというか、
うん、ただまあその内地の環境に比べての収量性は落ちるみたいなので、
うんうん、
まあ、穀物全体そうなのかな。だからまあその辺をどう考えるか、
うんうんうんうん、
ですけどね、
うん、
まあ、でも小麦の可能性はすごいあるなって。
ありますよね、
うん、
あ、だから例えば1日10名様とか決めたらもうその分だけ引いとくとか。
ああ、なるほどね、うん、
したら多分午前中のうちで大体もう出し切って終わって、
うん、うどん屋さん、
うどん屋さん、
うん、
でトッピングはネギと、あと季節の野菜、うん、天ぷらにあげたらまた時間もらうけどみたいな感じだけど、逆にそれ自分のペースに合わせた、
うん、
自分の作物と量と、
うん、
自分の時間のペースに合わせた商売の仕方、
うん、
でいいんじゃないのかなって思いますよね。
そうですよね。なんか今って全部が全部その仕事ありきの生活じゃないですか、
うんうん、
まあ一番その人生の中で時間を割くところはまあ睡眠以外だったらまあ労働だから、まあ、それはしょうがないかもしれないけど、まあ、場合によっちゃ睡眠より多いのか。
そうそうそう。だからこのやっぱり商売って逆算しがちじゃないですか。例えばこの家賃をいくら、
うん、
店舗の家賃があって、で材料費がいくらで人件費がいくらから、
うん、
お客さんに出す、
うん、
その料理の、まあ、値段、
うん、
とあと大体の相場感、
うん、
で決めていくじゃないですか、
うん、
だけど自分がやれる分で生活スタイルと商売を合わせていけばいいんじゃないかなって思ったんですよね、
うん、なるほどね。
何でもかんでもこの計算しすぎっていうか、
あ、うんうんうん、
だけど意外と苦しいみたいな、
うん、
もうこれ以上効率を上げることはできませんみたいな状態まで持ってきてるけど、
うんうんうんうん、
結局それで嫌になって続かないとか、
はいはい、
体壊しちゃったってなったら、
あ、
元も子もないってやつで。
そうなんだよね。なんかこうすれば稼げるっていうのはあるけど、実際それをやるのは今のところ人間だし、
そうそうそう、
やっぱり気持ちが折れたりとか、
ね、
あと体壊したりとか、そういう風になったら続かないですもんね。
続かないし、お客さんがまず来なかったら、
うん、
アウトじゃないですか、
うん、
買ったじゃあ材料費とかどうすんのって、その、
うん、
お金がもう出ちゃった分は損じゃないですか、ある意味、
うん、
回収できなければ、
うんうんうん、
だからやっぱり自分たちが作ったものとかで回せば、
うん、
自分が食べればいいし、
うん、
損にはならないというか、
うんうんうん、
最悪食えば自分が食えばいいっていうか、
そうそう、
今日の晩ご飯の延長でちょっと多めに作ったぐらいっていう、うん、
そう、いやー、だからそういう意味では本当の意味では一番こう人間の中でこう強い あの生き方をしてるのは農家とか、あとは漁師さんとか、そういうねこう食にもう第一次に関わる人たちのはずなんだけど、今全然そんなんじゃないしね。
ないですよね。だからみんなで同じ野菜を持っていくじゃないですか、直売所だったらそれぞれの名前で、まあ、ネギとすればネギを持ってきますよね、
はいはい、
1人のお客さんに10種類のネギが 10人のネギが並んでる状態なんですよ
はい、はい、
そうすると選びますよねお客さんは。やっぱり基準は安いのか美味しそうなのかで選ぶから。でも売れるのは1本しか売れないと、そういう状況に持ってってますよね。それでなんか売れねえとか言って、だって一人で10本もネギ食えないじゃんって、その数字上じゃない人間の胃袋的なことで考えた場合には、いやいやいや、それいくらなんでもそんなネギ10本も食えないよっていうのは当たり前じゃないって。
そうですね。
それがでも数字にしちゃうと見えないんですよね。100本売ったら1万だから、これ30日続ける30万イエーみたいな、
はいはいはいはい
数字上で全部完結するみたいな、ね、
はいはい、
なんか虎の狸の川山陽の応用みたいな、応報、あ、なんだろう、応用じゃない、あの、
うん、
応行、
あ、応行、
ね、そうそうそうそうそうまだ売れてませんけどっていう面白いところっていうか、それで結局値段競争して100円で売ってたのが、
う
ん、え、20円ぐらいになってるって言って、
うーん、
したらじゃあ5本買おうかなみたいな、
うんうんうんうん、
5人の人から、
はいはい、
意味ないですよね。
意味ないね、うん、
そういうのからやっぱり脱却していかないと、出せば出すほど赤字だし、多分なんだろう、その買ってくれる人が恨めやし、うん、なんだね、うん、恨めしやってなる、
うん、買ってくれた人が恨めしや、
消費者買わねえみたいな、
あ、消費者に対して
分かってねえとか、あ、
はいはいはい、
あと、
あ、
そういう
すっげえよく聞くやつだ、はいはい、
JA の機関とかにも、あいつらがちゃんと販売戦略がどうのこうのって、言い出すことにもつながるから、
うん、
何のいいこともないなっていうそのこの
全然健やかな部分がないよね。
そう、このね、やっぱりその売り方買い方の構造というか、自分に合わせてないから、変なことになるんじゃないかなって、やっぱ自分の暮らしスタートで合わせていかないと、特に第一次産業っていうか呼ばれてる人たちは、まず自分で食べ物を作ってて、その余剰分を売ってるぐらいのイメージでやるとか、
はいはい、
じゃないと、いや、お金だけだったらやっぱ農家やらん方がいいって思いますね。
ね、うん、こんな割に合わない
そうそうそう、あの、何でも仕事って普通これ直してくれとか言われたら、
はい、
お客さんの要望があって、よし分かった直すで契約が成立じゃないですか、
うんうん、
農家は作ったとて、
うん、
売れる保証がないというか、結局、
あ、うんうんうん、
この決まった金額で売れる保証がなかなかない場合が多いですよね、
うん、そうですね、
多分1対1で、あの、ちゃんと契約者、
うん、
契約先とちゃんと契約してるんであれば、
うん、
その値段を保てますけど、
うん、
どうしても大きい物流の中に入れちゃったりとか、
うん、
競争する直売所みたいなところに持ってっちゃうと、
うん、
意外と独り勝ちが横行してるから、
はいはい、
ね、だから、うん、そういうのはどうなのかなっていう、その離島とか辺境のところでやる、
うん、はい
はい、生き方、暮らし方としては、
うん、
いいお金との付き合い方じゃないみたいな、
はいはいはい、うん、そうっすね、
それでしみじみ感じて、
あ、
とりあえず1年分の芋は作ろうみたいな、自分が食ってく分だけの、
そうか、
もう執着ですよね、何が何でも最後まで生きるみたいな
、
だからそれがその生きる執着みたいのがイボによって得られれば、はい、なんかなんだろう、頑張れそうというか、そんなにへこたれないし、
うん、
芋プラス何かだったら喜べそうって思う、なんか日々が、
うんうん、であとはあれだよね、そういうこう自分のなんだろう専門分野ができたら、
うん、
そこに 力を集中できるし、うんうん、そうすれば機械化もね、
うんうん
うん、例えば今ねあの下根さんスコップへし折りながら
確かに
掘ってるけど
今200キロ掘りましたからね。
すごいよね、よく掘ってるよスコップ1本で。
もうこれほぼ筋トレですから ね、
うん、
肩幅広くなってません？胸圧と。
あ、
触ってみます？
触っていい？いや公然わいせつ罪だよこれ訴えられたら負けるやつだ。
めっちゃ嬉しいっすわ。あの、
え、何触られるのが？
え、筋肉が、
あ、筋肉がね、
上がってる感じが、あ、この芋振りによってみんな機械使えって言うのにいらねえとか言って
はいはいはいはい、
結構意地張ってる人みたいに言われてるんですけど、そんなこと全然なくて、
はいはい、
コツみたいの、
うん、
芋のその硬い層と柔らかい層があって、
うんうん、
あ、硬い層があるから、うん、芋のつるはそこで止まって、うん、肥大を始めるんだなっていうのを初めて知りました、
ね、
うん、
あ、なるほどね。
柔らかすぎたり、うん、硬すぎると、
うん、
どっちにしろ太りにくいふなるんじゃないかと思って、
うんうんうん、おー、なるほど。その中間層みたいなところに、あの根っこが当たるとこう肥大していくと。
そうそうそう、だからそんな感じなんですよ。だからスコップも余計に入れなくていいんですよね。
あ、そうかそうか、
中間層のところで入れてやったらそこに大体実が集中してるから、
うん、
か無理にその高板層に近い層までは掘り上げなくて、まあ、大事にして掘ろうとするじゃないですか、
はいはいはいはい、
折らないようにできるだけ掘ろうとして深く掘りがちだけど、あ、そんなその見極めポイントがあるんだったら、
う
ん、
はいはい、
そこで、何、省力、
うん、
少ない力でそこでちょっとクイクイやれれば、うん、全然大変じゃないと思って。
なるほどね。そうか、じゃあ、まあ、年間の下地家の主食分をこれから手で栽培して掘ってくるちなみに何キロぐらいですか年間？あの家族5人？
5人
5人食べていくとすると
どうなんですかね。芋1個 200g で足りるのかな、まあ、味噌汁ぐらいはつけてほしいな、うん。なんだいさん、芋だけじゃきついな、やっぱり。
味噌汁は、
嘘嘘、
じゃあ、オッケーオッケー。
芋だけっては言ったけど、いい、嘘、味噌汁はつけて。
味噌汁ぐらい食べてもいいよ。
あと野菜入れるから、
うん、
自分で作った野菜、味噌汁に入れるから
豆とかね、うん、まあ主食はあれだから、
うん、
芋だから、
芋で
他のものは食べていい。
食べていい、
うん、あ、芋、昨日見せてもらった感じだと1個、やっぱ 200g ぐらいかな。
そうですよね、
うん、
100、いや多分200から300ぐらいですよね、
うん、
あれぐらいだと。
で1食で1本ってことかな。
1本だったらまあまあ飽きるんですよね。
飽きるね。
お腹いっぱいになるより、
うん、
飽きる。
飽きるね。
飽きるからお腹いっぱいにな
る。ああ、
もういいやって、
そういうね、気持ち的なお腹いっぱいってことね。
そうそうそう、
はいはい、
で意外と腹持ちいいじゃないですか。
あ、芋ってね、なかなかね、うん、うん、
で痩せれるかもと思って、これでこれをやったら、
あ、芋ダイエットだ。
芋ダイエット、そうそうそうそうで習慣化されれば、
はいはい、
もう全てが贅沢に感じてしまうから、うん、毎日ハッピー。
お、いいことずくめじゃん。
ちょっとね、居酒屋で唐揚げいいの、こんなの頼んじゃってみたいなそうめちゃくちゃ唐揚げぐらいでテンション上がるっていうとか
人生超ハッピーじゃん。
刺身でめっちゃテンション上がるとか多分そういうことになるんじゃないか
いや、タンパク質もっと取ろう
なんかいいっすよね、
はいはい、
ベーコンが超贅沢とか。
いや、ベーコンは贅沢だよ、
うん、
あ、なるほどね。そうかそうか。いや、でも農家たるもの主食はっていうのは、特に有機農家とかね、
うん、
あの傾向として多いですよ
ね、
みんななんか米やって
た。あー、そっか、米。
でも下地さんみたいに主食芋にしてやってこうっていう人は俺初めて会った。
あ、
いいっすね。
米はだってもう、うん、神様の捧げ物と同等のやつ食べるってことだから、 おこがましいっすよね。
あ、そうだ。芋は、
芋はまだ、
芋はあの人間の食べ物、
人間とかあの地上にいる人たちの、
はい、
食べ物。
あ、そうなんだ。
キジも食べるし、イノシシも食べるし、
あ、畜生どもの食べるもん
なんだ。そうそうそう
なるほどね。
田んぼはでも大変じゃないですか、ある程度。やっぱり、まあ、小麦も大変、麦も大変だけど、
うん、
まあ、麦はまだ陸の分いいですよね、
うん、
やっぱ水田も限られてくるから、
う 水田が大変なのは機械がとにかくいるってこと。なんかいろいろ使うじゃないですか。田植え機から始まって、でトラクターはあってもドライブハローとか別でいるでしょ。でもコンバインはいるし、まあ小麦でもまあコンバインぐらいはあったらいいなとは思うけど。
ああいうのシェアできないですかね。シェア田んぼ。
ああ。
で労働に応じた分配率。
仕組み作ったらいいんじゃないですかね。まあ、オーナー制の田んぼとかやってる子もいるし、
多分みんなでやった方が機械のシェアもできたりとかした方がいいですよ ね、
うんうんうん、ね
オーナー制だと、もし下手したら一人一台ずつ持たないといけなかったりとか。
まあ、オーナー制だとあれですよ、まあ1人、まあ、例えば下森さんがオーナーで田んぼ持ってて、はい、で区画貸しみたいな。でその区画を、年間いくらで買ってもらって、
収穫は誰がするんですか。自分で
収穫は自分でやってるところもあるし、なんかこうまとめてオーナーさんが
やるところ
もあるし、
そっちの方がいいですね、
まあ、いろいろだけどね。
収穫がめっちゃ大変ですもんね。
大変で、収穫の後の脱穀調整なんか個人じゃできないですからね。
マジですね。だから、コンバイン様様ですよね。
コンバイン様様、
あれがあるから安心して米作れるっていうところもあるじゃないですか。
本当にそれ、本当にそれ、
ね、
もうあんな、ね、面積が増えたら足踏み脱穀機で全部やってるなんて考えたくないですもんね。
そうそう
そう、一旦まではやったけど、一旦以上は俺はやりたくない。
いやだからそういうのもやっぱ試食は自分で作ろう、おかずは買ってもいいけど、
でその辺でこうやっぱ登場するのが、まあ、あの沖縄ならではかな、ゆいまーるかな、やっぱ一人でやるのって大変じゃないですか。大面積
大変です ね。
だからみんなで協力して、今日は下地さんの畑、今日はうちの畑、順繰り順繰りで、
そうっすね、
ね、それだったらなんか心も折れないし、一人でやんなくていいからさ、
だからまあ1日の米の消費量から一世帯の換算して、それの畑をみんなで借りて、その参加人数によって生産量を考えながら協力してやれれば一番いいですよね。その物の分配だから、お金にならない、お金の受け渡しじゃないから、もう分かりやすいっていうか、
取れたものをまあみんなで、
そうそう、分ける、
分けるっていう、
そっちのが一番美味しいんじゃないかなと思うんですよね。いろんな意味で、
ほうほう、
自分が作ったから美味しい、みんなでやったから楽しい、だから美味しい、いいこと言ったんじゃないですか。響いてないですね。
もっといっぱい美味しいがあるかな。
そこを出すのは中谷さんじゃない。
俺かよ。
2個出したから俺はもう役割終わりみたいな。
じゃあまああれだね、その経済的な話、コストか、コスト的な面もね、その肥料とかやるなったら肥料、で機械のこう、まあ、機械代もそうだし、その消耗品品、あとガソリン、まあ、そういうのもシェアできるから、まあ、その辺も美味しいと。
美味しい、
はい、これでいいですか。
4度美味しい。
4度か。あれなんだっけ、
違いましたっけ。
3?
あ、こうか、コスト入れた、コストが多かったんだ、種類が。
ああそう、コストの細分化したらまあそんだけ、まあそれをバラバラにすればね、もう何度も美味しい。
何度も美味しい。あと生きる力も身について。
ああ美味しいね。
だって履歴書に書けるじゃないですか、試食作ってますみたいな。
特技趣味欄から。
特技米作りとかやばくないですか。
かっこいいよね。
かっこいいですよね。そうだからやっぱり、本当に離島っていうことを忘れがちになるから、ちょっと今からでもそれやろうと思って。
いや本当ね、それは大事だと思うんだよな。なんかそのね、ウクライナの話になっちゃうんだけど、まあ、それで実際問題、その食料価格が上がる、でガソリンもが上がる、でこう輸出しない、でもう受け入れないとかいう話になってきたりとかしてるじゃないですか。なんかエジプトなんかすごくって、もうその影響が大きいんですよね。なんかね、その外国から来る、小麦も、政府を通さないとダメみたいな。まずは政府が買い入れる。で国内で作った小麦も政府に納めなきゃダメ。政府が 買い取る。
特にあれですよね、だから戦争の時によく起きがちな、その、うん、何でしたっけ、
配給制、
配給制ってことですよね、
とかなるのかな。まあ実際そこで販売していくんだろうけど、一回政府が全部買い上げて、
うん、
っていう。
そうですよね、もうちゃんと均等にというか、
うん、ただ今はあれらしいです、あの小麦の価格が高騰してるから、その本来普通に商売してた時の特需の金額よりはその政府の買い取り金額が下回るから、なんかこうわじわじしてるらしいです、現地の人は、
うんうん、
クソみたいな、
うんうん、
っていうのがやっぱりこう離島は起きやすいですよね。ただもしそこでね、なんか前から話してるみたいに、うん、その自給できてたら、
うん
うん、そこにこうね左右されなくていい
ですよ ね,
ね、
なんかあの、うん、雇用来たら来たで嬉しいけど、
うん、
来なくても、
うん、
まあしょうがないよねって思える心境がいいですよね、
うん、ね、うん、その上でなんか外貨収入がボーナス的に来たら、
うんうんうん、
まあお腹いっぱい食べれてるし、かつなんかお金もらえて、あ、ラッキーじゃねみたいな。
そうだから、その農家がある意味自由化されたみたいなところの、うんうん、多分一番いいとこだと思うんですよ、
うんうん、
変になんか米の2割は農家、
うん、
8割はおかみ、
うん、
みたいな時代でもないじゃないですか。
もう終わりましたから ね,
ね、
うん、
だから今こそ頭フル回転にするとか、
うん、
もうそういうこと使って本当に農家でよかったなみたいな、
うん、
何でしたっけそういうのってまあメリットっていうか、なんか農家でよかったっていうこのジョブステータスの優位性みたいな、
うん、
なんだろう、うん、
なんだろう、
そういうの、そういうのあ、これ押さえといてよかったみたいな、
はいはい、
なんかそういう喜びに変わるというか、うん、自信につながるというか、
あ、の、あ、農家のね、
農家っていう、うん、そうジョブスキルがあった、
うん、なるほど、なるほど、
いいっすよね。
あ、あと仕組みなんだよね、
うん
うん、仕組みがこううまくいけば、あ、時代の流れ的にもなんかこうどんどん良くなってきてるし、
うん
うん、
そうだからインスタとか、うん、フェイスブックとかやっぱ SNS で、
うん、
オープンかどうかも言えるじゃないですか、
うん、
今日休みますと急遽、うん、用事あるから、
はいはい、
子供の運動会あるから休みますでもいいじゃないですか、
うん、
そういうのも一気に知れ渡ってなんだよって言われないじゃないですか来たのに空いてねえとか
はい、はい、
そういうのも一斉にお知らせすることも、
うん、
負担じゃないというか、
うん、
コストがかからないというか、そんなにそういう面でもいいですよね。
うん、ね、
なんかだからすごい今本当に面白い時代っていうか、
うん、
農家が仕掛ける、
うん、
まあ、仕掛けてる人いっぱいいますけど、
うん、
で石垣でしかできないこの環境の中で、
うん、
やっぱりその小麦が時期が違うくてできるとか、
うんうん、はいはいはい、
やっぱ豆も時期が違ったりとか、
うん、
そういうのがやっぱりそのサイクルに、自然のサイクル、石垣島のサイクルに乗せれれば、自然のサイクルに乗せれれば、
うん、
めちゃくちゃ生きやすいんじゃないかなと思って、うん、誰かの都合とかお金のサイクルの都合に乗っかっちゃうから、
うん、
無理がたたってみたいなところもあるじゃないですか、
はいはい、
そう、だからなんかワクワクしかないんですけどっていうのがちょっとあって、
おお、
そういうのはなんか考えると楽しいなって思うんですよね。
なるほどね。
一番可能性持ってるんじゃないかなって思うんですよ、この食を作れるってことが、
はいはい、そうだね、うん、可能性はすごい大きいっすよね。
大きいっすよね、
うん、さあそういういい話が、45分続きまして、今日はこの辺で、
そうですね、
切っとこうかな。
あの焼き芋、うん、あ、焼き芋いっちゃダメだ。
焼き芋、あ、ダメダメダメ、これまた今度で、
今度じゃあ、ね、焼き芋プロジェクト、
はいはいはい、長くなるからここで切ろうそうそう、もういつも、ね、もうここの最後のなんかちょっとしたところで伸びるから。
でもそういう時にいいことが話せるんですよね。
そう、あ、そしてこのラジオの収録終わった瞬間から話し始めることが一番良かったりするんだよね。
確かにそうなんですよ、
うん、
で忘れるんですよ。
忘れるの、二度と出てこないまあ聞きます、
そんな感じで
それでは、はい、この辺で、
はい、この辺で、はい、あ、いいですね、
はい、
なんか落語のオチみたいな
落語のオチ、違う、落ち、落ちてからってどうなるんだろう、
漫才のオチですかね、
漫才のオチか、で、
そしたらなんかこの辺でみたい な、 なんか、
うん、で、音楽が流
れ、落ちるとこに落ちましたみたいな、
はい、で、また締まりが悪くなる
はい、
終わるよ。
じゃあいつものですか。
いつもので行きましょう。
はい、
はい、せーの、
バイバイキン。そろそろ変えないとダメですね。
あ、変えましょうか。